聖書を朗読します。旧約聖書エレミア書24章1節から7節です。主が私に示された、見よ、主の神殿の前に一軸を持った二つの籠が置いてあった。それはバビロンの王ネブカドレサルがユダの王ヨヤキムの子エコンやユダの高官たち、それに交渉や家事をエルサレムから補修としてバビロンに連れて行った後のことであった。一つの籠には初刈りの一軸のような非常に良い一軸があり、もう一つの籠には非常に悪くて食べられない一軸が入っていた。主は私に言われた。エレミアよ、何が見えるか。私は言った。一軸です。良い方の一軸は非常に良いのですが、悪い方は非常に悪くて食べられません。その時主の言葉が私に臨んだ。イスラエルの神主はこう言われる。このところからカルデア人の国へ送ったユダの捕囚の民を、私はこの良い一軸のようにみなして恵みを与えよう。彼らに目を留めて恵みを与え、この地に連れ戻す。彼らを立てて倒さず、植えて抜くことはない。そして私は、私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らは真心を持って私のもとへ帰ってくる。次に新約聖書です。ルカによる福音書13章6節から9節。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、身を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう三年もの間、この一軸の木に身を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞いでおくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。
今読んでいただきましたルカによる福音書13章の6節には、そしてイエスは次の例えを話されたと話が途中から始まっていますが、これは前の箇所一節から五節を受けて語られています。その内容というと、ガリラヤ人たちが受けた事件と、18人の命が失われた災害について語られています。ローマの支配に反旗を翻したガリラヤ人たちが、ピラトによって抑えられ、殺された事件と、シロアムの池から水を引くという工事に際してシロアムの塔が倒れて18人の人が死んでしまったという災害が起きました。そのことで何人かの人が、こんな不幸な事件が彼らの上に起きたのは他の人たちよりもその人たちが罪が深かったからですかとイエス様に尋ねたのでしょう。弟子たちでさえこんな目に遭っているのはこの人が犯した罪のためですか、あるいは親の罪のためですかと聞いていることがあるのです。これが当時の常識でした。いえ、これは当時のことだけではなく、現在も私たちがそのように思っていることではないでしょうか。 教会に行っている人に災難があったとき、世間の人が教会に行ってるのになんでそんなことがあるのとか、教会に行ってるからあなたには悪いことは起きないでしょうねと言われるのを聞くことがありますし、私たちも実はそのように考えているところがあります。信仰がある人はいつも幸せで順風満帆でいられると考えがちになっていないでしょうか。因果応報という言葉がありますが、その考えでは良い行いには良い報いがあり、悪い行いには悪い報いが来る、あの人はあのような悪い行いをしたから今その報いを受けている、罰が当たったとか、あの人にも落ち度があったんじゃないのと見てしまうのです。もしそうだとするならば、不幸な人は皆悪い人間で、幸せに暮らしている人は皆良い人間ということになります。しかしイエス様はこのような思想を否定されました。3節と5節を見ていただきますと、同じ言葉が繰り返されています。決してそうではない、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。このイエス様が繰り返して言われるのは、よく心に留めてほしいとの強い思いがあるからです。イエス様は不幸にあった人だけではなく、すべての人が神様に裁かれるべき人間であるとおっしゃっているのです。自分を安全地帯に置き、災難に遭った人を他人事と思っている人に対する痛烈な言葉です。私たちがある人の行いを見て、それは神様の裁きだというとき、私たちは多くの誤りを犯していないでしょうか。そのようなとき、私たちは自分を棚に上げているのです。自分の罪深い姿を忘れてしまっているのです。そしてまるで傍観者のように他人の罪を眺めてはいないでしょうか。罪を人ごとのように考えるならば、いつの間にか自分を絶対視して自分を神様の位置に置いていることになるのです。だからイエス様は悔い改めなさいと言われるのです。悔い改めるということは、今までに何度も聞いてきましたが、後悔することでも反省することでもありません。神様のもとから離れてしまった私たちが向きを変えて神様のもとに立ち返ることです。イエス様は事件の犠牲となったガリラヤ人たちの不幸はガリラヤ人たちの問題ではない、災害によって命を奪われた18人はその人たちの問題でもない、今向きを変えることのできるその時を与えられているあなた方自身の問題である。向きを変えて神様のもとに立ち返るように切なる思いを持って語っておられます。このことに気づかないで神様のもとを離れたままでは、その魂は永遠に滅んでしまう。あなた方も悔い改めなければ皆同じようになると一節から五節に 語っておられます。私たちが神様に裁かれるべき罪人として、神様がどのように振る舞うかを語っているのが、今日の実のならないイチジクの木の例え話です。イチジクの木とは神の民イスラエルであり、私たちのことです。ブドウ園とは神様が悔い改めの実を結ぶために準備された豊かな土壌です。そのような場所に豊かに実をならせる期待を込めて、一本のイチジクの木が植えられたのです。ところが実りを期待できる時から3年も経つのに、一向に実を結ぼうとしない。普通これは考えられないことです。だから切り倒せ、土地を塞がせておくだけで何も良いことはないからと植えた人が言うのです。木を切り倒すことは神様の裁きの例えとして語られています。しかしこの例えの主題は神様の裁きではないのです。まず語られているのは裁きを忍耐しておられる神様なのです。私自身も少し田んぼや畑の仕事をしていますので、もし実のならないイチジクの木があったとしたら、場所を塞ぐだけです。ですから切り倒す決断はきっとすると思うのです。しかしその時、さらに一年の猶予を願う園丁の言葉を聞きます。今年もこのままにしておいてください。しかも園丁はただ待つだけではありません。木の周りを掘って肥やしをやってみますというのです。切り倒されても仕方のないイチジクの木が実をならせるかどうか待ってくださいというのです。イチジクの木、すなわち裁かれるものが実がなるように努力するのではないのです。イチジクの木に実がなるように、木の周りを掘って肥やしをやる努力を惜しまないのは園丁なのです。イチジクの木を愛し、切り倒されることを惜しんでいるからです。この園丁こそ主イエス様であるのです。実がなるとは、一節から五節に語られている悔い改めであり、生き方全体を神様に向かって方向転換することであります。しかしその方向転換は自分が切り倒されないため、すなわち神様に裁かれないためにするのではないのです。イエス様は、あなたたちも殺された人と同じように殺されるぞ、殺されるぞと脅かして従わせようとしておられるのでもありません。私たちに対する本心なのです。私たちが滅んでしまうことは耐えられないからです。想像を絶する忍耐と驚くべき愛を示してくださり、その愛に私たちが自由に応えることを願っておられます。私たちは自分が本来切り倒されてもおかしくない存在であることを知って、神様を信じて生きることが悔い改めであり、そのことをイエス様は 待しておられます。イチジクの木を植えたある人の怒りに待ってくださいをかけたのは園庭の必死の嘆願であったのです。園庭はイチジクの木に実がなることを決して諦めず、木の周りを掘って肥やしをくださる、その労苦を惜しまず必ず実がなることを信じて待っていたのです。イエス様は実をなさず、神様に背き悪に走りやすい私たちを許してくださいと一軸の木に代わって叫び声を上げ、取りなし祈ってくださる救い主です。私たちのことを愛し、何があってもこの木は守りますと立ちはだかってくださるのです。この木を切らないでくださいと言って、最後はこの実のならない木のために自分が代わりに切られたのです。悔い改めの実を実らすことのできないものを見捨てることなく憐れみ、実がなるように導く救い主なのです。私たちが切り倒されないようにと取りなし、十字架の上で私たちの罪のためにすべてを差し出されます。その常識外れの愛を注ぎ、神様の御前で取りなし続けておられるのです。自分は欠けている、自分は何か足りない、成長できない、失格者だと思っている私たちに、主の恵みは今日も取り去られることなく私たちの目の前にあるのです。今日この御言葉を、聞きましたが、これはイエス様がエルサレムへ向かう途中で語られたものでした。イエス様はどのような思いで語られたのでしょうか。私たちをこよなく愛し、その愛のゆえに自分が死んでもよいという究極の愛を胸に秘めて語られているのです。今日旧約聖書を聞きましたが、エレミア書24章1節から7節の御言葉も恵みに満ちたものです。そこに悪いイチジクの木がある、でも私は良いイチジクのようにみなして恵みを与えよう、彼らに目を留めて恵みを与え、この地に連れ戻す、彼らを立てて倒さず植えて抜くことはない、そして私は主が私が主であることを知る心を彼らに与える、彼らは私の民であり民となり、私は彼らの神となる、彼らは真心を持って私のもとへ帰ってくるという、これは主の宣言です。何があっても、どのような状態であっても、あなたは私の目には良いイチジクの木と映っていると宣言してくださっているのです。イエス様は私たちに実がなることを決して諦めず、忍耐して待っていてくださるのです。私たちはこの宣言のお言葉を聞きました。自分の欠けも破れもすべてを明け渡していきたいと願います。お祈りをお捧げします。イエス・キリストの父なる神様、私たちを憐れみ許し あなたと共に生きる者へと新たにしてくださったことを感謝します。ルカ福音書の御言葉を与えられ御心を示してくださったことを感謝します。神様は何があってもどんな状態であっても私たちを良い一軸とみなすと宣言してくださいました。私たちを見捨てないと約束してくださいました。私たちを悔い改めへと導き御言葉に心と耳を傾けて聞くものとしてください。主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。